12月3日木曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですけれども、まずは、新型コロナウイルスの日本での流行拡大について、大阪が非常事態の赤信号初の点灯へというニュース、東京都も今日はモニタリング会議が行われております。それから安倍前総理の桜を見る会の前夜祭、この安倍さんの事務所が、不足分を補填していたんじゃないかという問題について、安倍前総理自身の任意での事情聴取を検察が要請したということです。それから香港紙のアップルデイリーという、新聞、民主派の新聞ですが、この創業者のジミー・ライ氏も、収監というニュースを取り上げてまいります。それから昨日予告しました改正種苗法、これについてというところも解説していこうと思っております。収録しておりますのは12月3日木曜日の日本時間夕方6時半というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は小幅に3日続伸となりました。昨日と比べ8円39銭高、2万6809円37銭で取引を終えております。ほぼ変わらずというところですが、新型コロナウイルスのワクチン普及で経済正常化という期待で買いが集められた一方、2万6800円台を超えてくると、利益確定の売りも入るということで、上がったり下がったりを繰り返しながら、終値ではちょこっと水面から顔を出したというあたりでありました。ただ足元のコロナの流行というもの、その陽性者数だけで見ると、かなり広がっているという形になっております。大阪がですね、感染が拡大していて、大阪府の吉村知事は今日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けまして、午後に新型コロナウイルス対策本部会議を開きまして、府の独自基準大阪モデルで非常事態を示す赤信号、これを初めて点灯させるという前提で協議をするというふうに明言をしております。赤信号となると、これは実情の緊急事態宣言を、都道府県独自で出すということと変わらないということになりますので、移動の制限などなどの要請がなされるということで、あります。このあたりがですね、出てくると、特に大阪の場合はその、患者数云々というのもありますが、重症者向けの病床が今逼迫してきているということがあります。大阪の重曹というところに、重曹市民病院という病院がありますが、ここをコロナの専門病院ということで、90床を用意して、でそこを中心として、医療を展開していくということだったんですが、これが、働いてらっしゃる、お医者さんだとか看護師さんが退職するというようなことも相次いでいて、今その90床マックスまでは見られないということになって、で他の病院でなんとか見ていたというところなんですが、それも患者数が増えてきたということもあり、このままいくと、コロナにかかりきりになって他の医療を一切できなくなってしまうんじゃないかというようなことが出てきたというところであります。重症者向けの病床の使用率、2日の時点、昨日の時点で 63.6% と、逼迫してきていると。で吉村氏は 70% に達した場合は赤信号とするという考えをそもそも示しておりました。で、この 63.6% というのも、理論上の、数字だというような指摘もあり、実際にはお医者さんだとか看護師さんがいなければ病床だけ空いてても意味がないと、その辺を考えると、今人材的にも逼迫してきているということがあると。これ7兆ほど残っているですね、予備費というものをどう活用するかというところなんですが、お医者さんだとかに向けて、あるいは病床を増やすというところに向けての、お金の使い方ができないものなのか、そのあたり国とこれ都道府県で財源や権限をめぐっての綱引きというのをずっと続けていて、それがずっと指摘はされていたんですけれども、結局新型インフルエンザ等特別措置法というこの、法の立て付けもあって、うまくいかないということが未だに続いてきていると。この この問題の指摘に関してはもう、4月あたりからずっと、もっと前ですかね、3月4月あたりから、され続けていたんですけれども、ま、改善されないまま、そして、感染が収束落ち着いてきたところの夏頃は、まあ、のほほんとそのまま、のんべんだらりと、時を過ごしてしまったと、まあ、霞が関の官僚などに聞くとですね、まあ、そこで、まあ総理の交代というものもあったんで、そんなことができなくなってペンディングの空白の期間というものが1ヶ月ぐらい生まれてしまったんだというような言い訳もしていますけれども、まあ、霞が関がそうであったとしてもじゃあ政治の側も全く何もせずにその後10月とかも、やっていたということの不作為というものも、まあ、今更言ってもこれはしょうがないことなのかもしれませんけれども、後々の検証は必要だろうと、まあ、今できることというのをまずやっていかなければならないだろうというところで、あります。それから一方で安倍前総理の任意の聴取を要請というニュースが入ってきました。桜を見る会の前夜祭をめぐっての収支が安倍氏の関連政治団体の政治資金収支報告書に記載されていないとされる問題についてであります。公設第一秘書の方の立件に向けて捜査をしているという東京地検特捜部ですが、安倍氏本人に対しても任意の事情聴取を要請したということ、これがまあ関係者の話で分かったということなんでリークということになります。まあこれ今朝の読売の一面は4000万円規模での記載漏れがあったということなんですが、まあ、これは会全体のその参加者からの会費等々も含めて全部帳簿に載っけなきゃなんないだろうというようなことが前提になって、まあ、東京地検特捜部はそういう法律解釈の見解だということなんですが、安倍さんの事務所側は、まあ、その会費の部分は、一旦確かに参加者から預かったけれどもすぐにホテルに対して飲み食い代金として支払ったと。で、事務所が補填した部分というのは、会場費として使った部分であるから、まあ、この会場費を確かに計上しなかったというのはミスであるけれども、まあ、飲み食いの費用というものは、まあ、事務所は一切、お金を入れて利益を出したとかそういうことはしていないということなので、これは記載しなくてもよかったんじゃないかという見解なんですが、まあ、その辺の見解の相違もあると。まあいずれにせよですね、こういったことが、まあ、検察からのリークとして出てくると、まあ、もともとその検察の人事に、安倍さんが総理の時に手を突っ込もうとしていた云々というような、検察の恨み等々というような解説もありますし、また、まあ、今また安倍さんが議員活動を活発にしようとしているというあたりへの牽制球なのかというようなことも言われておりますが、いずれにせよ、まあ、捜査中のことであるということであります。その途中の情報がこうやってポロポロと漏れてくるということ、まあ、これと守秘義務の関係というのは一体どうなっているのかなということも、まあ、ふと思うところであります。それから香港ではジョシュア・ウォン氏、江氏法氏であるとか周庭氏、などが実刑判決が下ったということがありましたが、今日はですね、民衆派の新聞アップルデイリーの創業者、レイ・チエイ氏、ジミー・ライ氏も収監されたということが出てまいりました。まあ、完全にこういったその民主派の大物たちを片っ端からしょっぴいて、そして塀の中にぶち込むということを繰り返して、見せしめに使うということが鮮明であると。まあ、これに対してはですね、さまざまなネット上での署名活動等々も行われております。まあ、私もこのザ・デイリーニュースをやっておりますが、このチェンジオルグというところの署名活動に署名をいたしました。まあ、人権だとか法の支配だとかそういった普遍的な価値というものをきちんと守り、そして旗を立てて、その、まあ、東アジアにおいては日本や台湾という国々連携をして、オーストラリアもそうですがインドもそうですが、連携してやっていかなければならないというところ、政府が声を上げるべきだということはここでも何度も申し上げておりますが、それについてですね、この署名活動というのをやっていたんで、まあ、私が前々から申し上げてきたことと合致をしていたということがありますので、署名をしたというところであります。ツイッターの公式のアカウントのところではこの URL URL 等も載せておきますので、もし趣旨に賛同するよという方がいらっしゃいましたら、ぜひ署名はいくらでもこう集まれば集まるだけ、それによってですね何ができるんだというようなことをおっしゃる方もいらっしゃるでしょうけれども、こうした意思も自由に表明できるというのがまさにこの自由で、法の支配と、普遍的な価値を共有する日本という国の良さであり、これが民主主義国の良さであろうというふうに私は信じるところであります。そして昨日予告しました、改正種苗法についてであります。これ番組宛てにメールもたくさんいただいておりました。愛媛県の普通の主さんからですね、この種苗法についてっていうのも、国内の農家の方々の経営というものを傷つけるんじゃないか、痛めつけてしまうんじゃないか、そうしたら元も子もないんじゃないかというような指摘がありました。結構長文で書いてくださって、本当にありがとうございます。登録品種に関しては自己増殖ができないということになると、種が取れないということになると、そのために追加のコストというものがかかるんじゃないかというようなこと、あるいは、海外の企業に大変有利になる法律だというようなことで、危機感を抱いていらっしゃるということで、ありました。確かにですね、この種苗法というものを昨日ですね、参議院の本会議で、可決成立という運びになりましたけれども、これに関してですね、農家の方々がその種を取るにあたって、お金がかかるということで負担が増えてしまうんじゃないかということであるとか、あるいは、種を売る、これ具体的な企業も出てます、モンサント等々の、会社がですね、儲かるだけでグローバル企業が儲かるというところで、これ農家の経営が立ち行かなくなるのみならず、国庫がどんどんと流出してしまうということになってしまうんじゃないかというようなですね、こと、それによって離農する人が増えて、地方自治体の種苗企業も運営ができなくなり、かつ、国産の農産物が流通しなくなるんじゃないかというようなですね、指摘があります。この種を取ってる農家がどれくらいあるのかっていうのはこれ諸説あるんですが、で例えばですね、平成27年度に農林水産省が自己増殖に関する生産者アンケートというものを出していて、これ、母数がですね1000とび55形態というところから回答を得たということで、でかつその種を取ってるかどうか等々の回答に関してはですね、母数が360程度なので、全体の数からすると相当少ないので、これがそもそも統計的に有意なのかというような指摘もありますが、自己増殖をしていますかというですね質問に対して、登録品種、これは実際にですね、種苗法によって、規制のかかる品種でを自己増殖している割合は 52.2% であったということ、一部にはですね、自己増殖で種取ってる農家っていうのはそんなに多くないんだというふうなことも言われておりました。確かにこれ母数が360しかないので、全体のですね日本の農家の数と比べると相当に少ないので、これが、統計的に有意かどうかというのはまずさておく、一つ留保をつけておく必要があると思いますが、ただこのデータによればですね、全体で半分ちょっとの農家が、まず自己増殖を登録品種に関しても否定しているということです。ですからもうこのデータだけを見るとですね、このデータだけを見ると全体のでこのデータがその全体を表していると仮にするとですね、おそらく統計的にそうは言えないとは思うんですが、仮にそうだとすると、半分の農家が確かに種苗法のまず影響は受けるということであります。ただですね、この、自己増殖をしている人たちの中で、どれだけの人たちが何らかの契約をしているかというと、契約を結んでいるという人がですね、47.8% あるということであります。実際にすでに契約を結んでいるのであれば、この種苗法の、規制というものは受けないということになってまいります。これ 誤解が生じるところが多いんですが、まず一般品種と登録品種というのが種苗法によって規定をされていて、で、まあ、耳なじみのある品種は基本的には一般品種に分類されるので、種苗法によって、種が取れなくなるということはまずないと。で、登録品種に関しても、その種を出している、まあ、メーカーだとか、あるいは都道府県の農林水産試験場などが種を出しているケースというのも非常に日本の場合は多いんですが、そういうところがですね、許可をしていたりとか、あるいはきちんと契約を交わすということをしていれば、種を取るという行為はできると。で、すでに実際上はですね、運用上、そういう契約をもう種苗法関係なくやっているというところも多いので、その場合はですね、種苗法の中でも、契約をしてれば特に法に問うことはありませんよということになってますんで、これ影響は受けないということになってまいります。で、契約を結んでいる登録品種に関して、自己増殖が制限されているかどうかという問いに対し、禁止されているという方は 17.4% で、許可が必要が 28.5% というような結果が出てきました。で、制限なしも 40.1% あるということなので、これ実際にですね、種苗法の影響を受けて、じゃあその採取、種を取ることが、制限されるという人は、まあ、こう考えるとですね、かなり、狭まってくると。そもそも契約をしているので、今も契約をしているし、法が執行された後もこの契約があれば問題がないというか、今のままできるということになる。で、その上、その契約をしている人たちの中で、禁止されているというのはさほど多くはないということになってくるので、実際にですね、だから反対の人たちが言われているような、農家に対して非常に大きな影響が出るというようなことというのは、このデータ上から見てもですね、かなり狭まってくるんじゃないかと。全く影響が出ないわけではないです、そうは言えないんですけれども、ということがまずデータとして出てくるんじゃないかということが、分かってまいります。で、もともとこの種苗法というものは、種をあるいは苗をこう作った人に無断で海外に持ち出したりだとか、違法にコピーをしたりだとかすることに対して罰則をつけましょうと。今までそれが、完全に、野放しになっていたと。で、それによって、日本で苦労してですね、品質の良い、種や苗、品種を作ったとしても、それが簡単に国外に持ち出されてコピーされてしまうと、いうことで、それによって生産量を増やしたり品質を上げたりして、利益を不当に得るという、まあ、海外の事例というのが多くなってきているので、それを制限しましょうというのが、まあ、法律の趣旨であるというところ、まあ、これは農林水産省のホームページにも載っております。で、利用できる品種が限定されるんじゃないかというところなんですが、まあ、基本的にはですね、農水省に登録した新しい品種を知的財産として保護する法律と。で、今まであるものを制限したりだとか、あるいは、農業されている方に特定の品種の利用を強いたり、選択を制限するようなことはないんだと、いうことが明記されております。まあ、そうは言ってもですね、実際はその、種のメジャーと呼ばれるようなところが、押し付けてくるんじゃないかということがあるんですが、すでに今現状もですね、そういった、まあ、種苗会社からの提供を受けて農業されている方というのもたくさんいらっしゃいます。で、確かに自己増殖がもうできないような形の一世代限りの、種を使っているというところもあるんですが、なぜそれをじゃあ今この縛りがない中で使っているのかというと、それは、その方がコストが安いからであるとか、種を取るということになると、収穫期からさらに熟させて乾燥させてとか、でその間畑が使えないということになるとですね、かえってコスト的にも高くなってしまうというような指摘も一部農家の方からはあるということもあるので、まあ、もちろん種を作ってですね、それを取ることによってで、コストを下げるというような狙いのある方もいらっしゃるんですが、まあ自己増殖をするという、まあ、目的としてそういう購入費削減というものが、もう あるんですけれども、ただ実際現場の方々からの、まあ、私も番組でメール等々もいただくんですけれども、まあ、その中では、自己増殖した方がコストが高くなるんで一世代限りのものを使ってますよっていう方も結構いらっしゃると、まあ、これケースバイケースなので何とも言えないところでもあるかと思いますけれども、そういった事情もあるということであります。でちなみにですね、種苗会社の、よくねそのモンサントという会社に日本の農業が、全体が、席巻されてしまうんじゃないかというようなことも言われますが、実はですね日本の企業だって負けてるわけではありませんで、酒田の種というところと滝井種苗というところがそれぞれ、世界中のシェア 5% ずつを持っているということで、世界シェアでもモンサントは 22% ということで、あります。で、さらにこれ野菜のですね種の話を、よくされて、モンサントの種に席巻されるんだということがされていますが、実は野菜の種の市場というのは、世界全体で5000億円とで、穀物の方がですねよっぽどその割合は高くってもう何兆円という市場があるということなので、わざわざですね野菜の方のシェアをこれで取りに来るということが果たしてあるのかということで、それから農家の方々がコストが上がるというふうに言いますが、農家の方々のじゃあコストの割合というのを見るとじゃあ種の値段がどのくらいのコストかっていうのは、まあ、これはもちろんですね、扱っている品種だとかによっても違うし、それからどのぐらいの規模でやっているかということによっても違うんですけれども、基本的にその種の値段がですね、じゃあ5割とか6割とかそのぐらいしてるのかというとそんなことはなくて、まあ、ある生産者さんはですね種のまあコストにかかるところというのはまあ大体こう 5% ぐらいかなというふうにまあおっしゃっている方もいらっしゃいます。で 5% を占めるその種がですね、じゃあ仮に2割上がるというふうに、この法律が施行されると2割上がるんだというようなことをですね、おっしゃる方もいるんですが、じゃあ 5% が2割上がるとなるとどうなるかというとコスト的にはですね全体の 1% の上昇ということになってまいります。そうすると 1% の上昇だったら消費税を 3% がっつり上げられた方がよっぽどコストにかかる負担というのは大きくなるということになるわけです。で、まあ、1% のコスト増だったらですね、まあ、それよりは天候的な要因によって価格が上がり下がりする方がもっと一気にですね、不作になればビョーンと価格は上がる、でも収量が減ってしまうとか、あるいは、豊作の時あるいは旬の最盛期の時期というのはドーンとこう価格が下がると、それこそ2倍ぐらいの2倍3倍の乱高下する場合も店頭価格で見てもですね、季節的要因等々によってそういうことは起こりうるということなので、種で 1% のじゃあ、上がり下がりがあったらどうするかって、それは農家の皆さん吸収してしまうという方が多いような、普通に考えたらそう思うというところもあります。まあですんで、まあ、そのあたりですね、考えると種苗法についてっていうのもこれまあ、神が来るぞ論ではないんですが、ちょっとですね課題に、報道された部分というのが大きいような気がいたします。それよりはきちんとこの種や苗というものの、まあ、権利関係を管理をするということ、そして海外へ流出させないということ、産地やブランドの向上につながるというメリットの方をですね、考えた方がいいというふうに思います。まあ、そもそも論としてこの日本の種というのはこの日本の四季があるというこの、風土に合わせて作っているもので、まあ、海外に持って行って適するものと適さないものがあるというふうなことも言われておりますが、まあ、新品種を開発するには結構な手間がかかると、受粉させたりなんだりということで、一つの品種を開発するのに、2、30年がかかる場合だってあると、そういった苦労のもとでできた財産を全く保護しないでそれでいいのかと、今は、心意気で新品種を開発するような農家の方々もいらっしゃいますけれども、これ割に合わないということになったらそれこそ 開発が止まってしまうと、いうことだってあり得るということまで、考えるとですね、これ今回できてよかったんじゃないかということを思います。そもそも論として自家増殖の場合の、まあ、農家の負担というものをコストのアップというものが言われているほどは大きくないんじゃないかと、言われているほど影響は多くないんじゃないかということが、まあ、アンケート調査等々によっても分かってきたということはちょっと頭の中に入れておいてもいいかもしれませんし、これ法律が改正されたということはそれをさらに改正することだってできるわけです。やっていってもしデメリットが大きいんであればそこでもう一度法改正ということだって、できるんじゃないかというふうに思います。飯田浩司ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想、飯田 TDN@gmail.com までお送りください。飯田浩司ザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上、飯田浩司でした。